こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井宝部です。ものづくりに携わっている製造業の皆様向けに4回シリーズで安全・品質・安定生産を実現する設備保全をお伝えしています。2回目の今回は、自分の設備は自分で守る自主保全活動の勧めです。自主保全活動とは、工場で生産設備に携わるオペレーター一人一人が自分の使っている設備の管理を行い、設備を正しい姿で維持し、正しい運転を行う活動です。設備の管理といえば、従来は保全担当や外部の保全会社の仕事とされ、オペレーターにとっては私作る人、あなた直す人という考え方が当たり前でした。しかし、これでは設備の潜在欠陥を異常として察知することができず、欠陥の修復も行えないため、故障を未然に防ぐことができません。オペレーター一人一人が自分の設備は自分で守ることを目的として、自分の設備の清掃、日常点検、給油、増し締め、消耗部品の交換などを行っていきます。設備の調子の良し悪しは、毎日設備に接しているオペレーターが一番よくわかるはずです。日頃から設備の清掃や給油、増し締めなどをしていれば、五感を使って異常を感知することができ、早期に整備を行うことで重大な故障を未然に防ぐことができます。自分の設備は自分で守るために、設備に強いオペレーターを目指しましょう。そのためには次の4つの能力を身につけるようにします。1つ目は、設備の異常を発見できる能力です。毎日の業務の中で設備が故障して停止した、不良品が出たというように、結果として現れた異常については、誰でも簡単に発見できます。しかし、オペレーターに最も要求されるのは、これはおかしいぞという異常の前兆を感じ取る能力です。五感をフルに発揮しながら、故障しそうだ、不良が出そうだという異常を見落とすことなく早期に発見する、これが大切なのです。2つ目は、異常を処置・回復する能力です。異常を発見したら、迅速・的確に処置して元の状態に修復しなければなりません。そのためには、設備に関する技術や知識を身につけること、異常を正確に上司や保全担当者、あるいは外部の保全会社に報告できる判断力が求められます。3つ目は、条件を設定する能力です。異常を発見しても判断基準にばらつきがあれば、処置が遅れかねません。そこで、正常と異常の判断基準を定量的に決められる能力が必要となります。4つ目は、設備を維持管理する能力です。設備を安定した状態に保つために、設定した条件やルールを確実に守り、設備の維持管理をしっかりできることが求められます。次回は、保全担当部署向けに計画保全体制の確立についてご紹介します。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井宝部でした。